ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の方、こんにちは。ところで、ひばりクラブというクラブがあるわけじゃなくて、私の流儀なので、ちょっと常識外れなんですが、このひばりクラブを聞いておられる方がひばりクラブの会員です。ですから、私は一人一人の意思を尊重しますので、ひばりクラブとしてこの話を聞きたいという方はですね、勝手にひばりクラブに入会していただくという、そういう考えですね。だからひばりクラブの皆さんこんにちはっていうのは、このブログを聞かれてる人こんにちはっていう意味ですね。ただ落語会はですね、1年間ぐらいの準備を経まして、で、理事の方はすごく頑張ってもらって、一般社団法人でちゃんとした規則のある会を催しました。これもまあ、誇り高き日本で満足な人生を送るということを目標にしてますんでね。まあそういうことを目指して人生を送りたい人がですね、ぜひコンタクトしていただきたいと思います。今日は誇り高き日本で満足な人生。まあ熱い本を想定してくださいね。それの始めにが終わりまして、第一章、第一節っていう感じですね。まずは、なぜ自由、平等、民主というのがずっと230年ぐらい続いたのに、なぜ格差が広がったのかっていうことについて、多少ですね、大学の教科書を読まれるようなつもりでですね、まあ、リラックスしていただいて結構ですけども、ちょっと難しい内容も入るかもしれませんが、できるだけわかりやすくお話をしたいと思っております。まあ、1789年の7月ですね、パリで、監獄の、バスティーユ監獄の襲撃っていう事件が起こりまして、まあそれがですね、世界史の中では非常に大きな事件でした。これがパリの革命ですね。フランス革命と言いますね。で、学校ではですね、フランス革命を課題に先生が説明します。それは日本の歴史がですね、まあだんだんこの本の中でお話をいたしますけれども、日本の歴史学とか政治学の先生方がですね、ヨーロッパで勉強してきたもんですから、ヨーロッパ、アメリカでですね、どうしてもヨーロッパ偏重になっております。それについては、まあ、少しずつこれからの日本を作るためには、やっぱりヨーロッパ偏重では困りますんでね、まあ、それも修正していこうと思うんですけども、だけども、それでもやはり世界的には大きな事件でした。っていうのは、それまでですね、人間っていうのは、もちろん生まれた時からこう違いがあると思ってたんですね。偉い人間っていうのがいましてね、普通の人間っていうのがいて、で、奴隷みたいなダメな人間っていうのがいると、もう皆さんがですね、頭の中でもうそう信じてたんですね。特にヨーロッパを中心としまして、まあこの、私がヨーロッパっていうのは大陸、ユーラシア大陸の人たちっていう意味な、かなりそれに広いんでね、中国、中央アジア、中東、ヨーロッパ、を指してるんですけども、まあ、いちいちそういうふうに言うのも大変なんで、まあ、一応ヨーロッパというのをそれを代表してね、中国とヨーロッパってすごい似てるんですけど、まあまあ代表して言おうと思っております。で、不思議なことに、その人間はですね、みんな同じなんですよね。だけども、まあなんかの錯覚で、偉い人、ね、それから普通の人、それからダメな人っていうふうにね、人間自身が人間を分けちゃったんですね。分けたのはいつ分けたかっていうと、ヨーロッパでは大昔。つまり石器時代から分かれてったと思われます。それから日本ではですね、ほとんど分かれておりませんでした。まあそうですね。まあ無理やり言っても、そうですね。なかったとも言えますけど、まあ今考えますと、まあ、室町時代ぐらいにそういう人間には差があるという概念ができてきたんじゃないかと思いますね。日本はその点でものすごく特殊なんで、まあ日本の特殊性っていうのはまた別にお話ししたいと思いますが、日本の特殊性ってのは私だけが言ってるわけじゃなくて、まあアメリカ、ヨーロッパの人の名前を持ち出すとすぐみんなハハってなってくれるんで便利なんですけど、ハッチンソンっていうですね、まあ、現代のアメリカの文明学者がですね、日本はちょっと特別だから、つって、日本及び沖縄の文明ですね、まあ、琉球文明、日本文明、琉球文明を一つの文明として独立させております。これはなんで独立させてるかってハッチンソンの本でも読んでいただいたらわかるんですけども、まあ、日本には アイヌっていう民族がおりましてね、このアイヌっていう民族は別の民族じゃないかと誤解してる人いますが、もともとアイヌは縄文人の遺伝子とほとんど同じですので、むしろアイヌというのは、日本人の、まあ、元の形に近いと言えますね。琉球の人もそうですね。琉球の人とか、鹿児島の人とか、アイヌの人はほとんど遺伝子が同じなんですよ。で、我々日本人の祖先の血をかなり深く受け継いでいるというような感じですね。ですから、アイヌの人を守ろうとか言って、なんか、偉く北海道でなんかやってるんですけど、僕はね、違和感ありますね。私、文部省のお金をもらって5年ぐらいアイヌの研究したことあるんですけども、ですからアイヌの遺跡にも随分行きましたし、アイヌの人とも随分親しくなりましたけども、本当に日本人ですよね。ただ、アイヌの場合は北の方が、北の方の海は昔ね、繋がってたこともありましてね。宗谷岬なんていうのも陸続きでしたし、それから、シベリアと、それからカラフトを繋がってる、マミヤ海峡ってのがあるんですけど、これはマミヤっていう人が江戸時代に発見したもんですけども、それも陸続きでしたから、まあ、やはり、若干ですね、アイヌの場合は、北海道に住んでるアイヌと、それからカラフトに住んでるアイヌと、千島に住んでるアイヌと、三つあるんですね。ただ、民族的には同じアイヌと呼んでもですね、多分、北海道にお住みになってるアイヌの人たちは日本人。それから、千島は日本人かもしれませんね。それから、カラフトはですね、シベリアの方にちょっと似てる感じがします。だけども、これはよく今、このひばりクラブであんまりきちっと言えないのは、よく、民族はものすごく難しいもんですから、よく生活、文化、遺伝子全部調べてですね、やらないといけませんので、まあ少なくとも北海道にお住みのアイヌの方は、もう全く日本人と。だから、アイヌ文化どうのこうのか言って、アイヌの人を特別視するのがあるんですね。特に左翼の人たちが、そういう考えですけど、僕なんかは全然そう思ってませんで、アイヌの人はまあ祖先と言ったらちょっと失礼か、誇りがあるのかよくわかりませんけどね。まあ、沖縄の人ともすごく似てます。それから、琉球語って言ったりですね、それから琉球文化って言ったりするんですけども、これはまあ日本と離れてた時期がありますんでね。ただ、文化、遺伝子、人の性格なんかはですね、まさに琉球の人、今の沖縄の人は日本人なんですよね。ですから、もちろん遺伝子もほとんど同じですし、それから言語ですね。言語という点で遺伝子、最近はもう遺伝子が進んでおりますので、まあ、遺伝子という意味でくくることが多いんですけど、言語という意味でもあるんですね。日本の言葉と琉球の言葉は同じ日本語、琉球語が世界で一つ、これも一つですね。まとまりがあってですね。まあ、他の言語と似てる言語もないじゃないんですけども、まあ、いわゆる言語の枝っていうのを作るんですね。樹木の枝みたいなやつを作る。どの言語からどれが発生してきたっていうのは、ちゃんとした言語学の系統図があるんですけど、それにはやっぱり日本と琉球語だけは一応今のところ独立取ります。まあ、類似した言語はないじゃないんですけども、ちょっと同一の言語とは言いにくいっていう、そういう感じですね。まあ、ちょっと話がそれましたけども、日本の特性はおいおい、挟んでいきたいというふうに思っております。で、フランス革命が起こりましてね、これはなんで起こったかったら、やっぱりまあ非常に簡単に言ったら、それまでヨーロッパ文明はですよ、王様がいて、それ貴族がいて、普通の人っていうかそれが分かれてきたんですね。豊かな商人層っていうのができたのは、これフランス革命の原因になってるんですね。ですからまあフランス革命という点で言えば、王様がいて、貴族とか僧侶がいて、それから信仰を新しくできたお金持ちの商人とか、お金持ちの人たちがいて、それから普通の人がいて、それから割合と貧民と言われる人たちがいて、それから奴隷がいると。まあ日本の場合はほとんど奴隷がいないんで、ほとんど奴隷がいないというと、得た否認がいたじゃないかと、これを後で説明しますけど、それはもうヨーロッパと桁が違うんですね。古代ギリシャでは大体平均して奴隷が 60%。奴隷ってのはお金で売り買いできる人間という意味ですね。だから日本はまあ基本的にはお金で売り買いする人間っていなかったんですよ。 エタヒニンっていう人がまあ 1% 以下、0.6 ぐらいかな、今の研究ではですね。まあ、そのくらいおられたことはおられたんですけど、その人たちは職業が違うとか、エタヒニンの人たちをお金で買って一般の人の家の中にいるってことはなかったんですね。ですから、まあ、奴隷とか奴隷じゃないって言っても随分違うんですけどね。まあ、そういう社会でした。で、結局王様が威張ってる、貴族、僧侶が甘い汁を吸ってる。そうすると、平民という、まあ平民が大部分で、大体まあ奴隷を除けば人間という、奴隷は人間じゃありません。ね、そういう考え方でしたからね。これはそんなこと僕は全然思ってないけど、まあヨーロッパではそういう考えでした。ですからこの人間の中の 85% から 90% は普通の人なんですね。ですからそれがまあ多いわけですよ。で、だんだん不満が出てきて、で、まあ、ブルボン王朝ってその頃フランスのブルボン王朝ですね。フランスっていう国はなかなか歴史が長くてですね。まあ、おおよそ800年、もっと昔からもちろん人は住んでたんですけども、800年にですね、カール大帝って出てきて、そこでもある程度フランク王国っていうのができましてね。まあ、いわゆる僕らの記憶のあるフランスっていうか、だいたいフランスっていうとフランスのとこに住んでるなと。フランス人だなというのは思うのはですね、アリア人の子孫なんですけども、そいつたちがいた。だからだんだん国が発展して、ブルボン朝ができて、ルイ何世って皆さんも知ってる、ルイ14世、ね、16世、俺は太陽だとか、まあそういうふうになって、先制君主になってきて。それでまあ、きらびやかなものを着て、なんか食べ物も山ほど食べるっていうふうになりましてね。それがやっぱり、平民という普通の人って中に金持ちが出てきますと、その金持ちが、おい、なんで俺違うんだよってことになるんで、まあ、そういうものがきっかけになり、また市民、いろいろものすごくフランス革命ってすごい面白いですよ。ぜひね、フランス革命を、勉強されるといいと思いますね。勉強、まあ、この頃 YouTube でね、まあ、大変に素晴らしいフランス革命の説明がいっぱいありますんでね。まあ、それを聞きますと、楽しくフランス革命を、勉強することができます。私なんかもすごく好きだったんですね。昔好きだったんですけど、最近はもう、いや、フランス革命よりかは日本文明の方がすごいなと思ってるもんですから。まあ、だけど、フランス革命ってあって万能じゃなかったんですね。例えば、学校はね、もう今、文部省はもう平気で、文部省っていうか、教科書認定委員の先生方ってもう平気で嘘をついますからね。だから僕なんかも、フランス革命で人は皆、平等だなんて習っちゃってですね。ここで、人は皆平等って素晴らしいなと思った。だけど、その時の人っていうのはね、白人男性を指す言葉が使われておりましてね。もちろん有色人種は全然平等じゃないし、だからフランスはもう、アフリカのね、北部、アルジェとかマリとかね、そういうところをもう植民地してひどいことしたんですよ。それどうしかって、そこに住んでる黒人は人間じゃないから。人は皆平等の人に入ってないんですよ。人じゃないんですね。色が黒いだけで人じゃないんですよ。まあね、そういうふうに非常に欠陥はありましたけど、まあそれでもね、それからフランス革命の人っていうのに女も入っておりません。ええ。今ね、女性のね、なんか人たちが、なんかヨーロッパは男女平等そんなことありません。もうヨーロッパほど差別してるとこないんですよね。で、女性がちゃんとした投票したのは、フランス革命から170年も経った、この前の戦争の後ですよ。だ日本の婦人参政権と一緒ですね。1945年以降に婦人が参政権を得た。もっとひどいのは、これ形式的なことだから間違っちゃいけないんですけども、フランスの女性が自分名義の銀行預金を自分の判断で下ろせるようになったのは つい10年前ですよ。2014年ですから。だからフランス革命をやっぱり人は皆平等っていうのを言っちゃいけないんですけどね。だけど非常に影響は大きかったんですよ。で、このフランス革命というものがあって、まあ、一応王様とかマリー・アントワネットっていう王妃ですね、がギロチンにかかって処刑されました。やっぱり王様の首を取る、王妃を残罪にするってのはもうこれすごいですからね。だから衝撃はものすごく大きかった。ヨーロッパ中にすぐ影響を及び、まあ、影響は全世界に及び、南アメリカなんかはですね、まあ、ヨーロッパの文化の影響が非常に強かったんで、大体そのフランス革命は1789年に起こりましてね、まあ、その後ナポレオンが皇帝になってちょっと揺り戻しましたけど、まあ、それでもやっぱりこう精神的な問題ですね。人間というのは もともと階層があるのかと、いい人間、偉い人間と普通の人間とボロい人間といるのかっていう、その考え方はね、やっぱり世界に大きな影響を及ぼしまして、まあ南アメリカなんかは、まあその現地人ほとんども殺されていないんですけども、まあヨーロッパに関係する国が多かったもんですから、まあ1930年ぐらいから80年ぐらいまでに、どんどんどんどん体制が変わってきましたね。まあその点では別にフランス革命を馬鹿になんかしてないんですね。大切なものだと私は思っております。ただ、そういうことも、まあ人は皆平等だとフランス革命で言ったなんていうふうに学校で教えてもらっちゃ困るんで、白人の男性は平等だという意識はできましたと、まあ、いうぐらいですね、に伝えてもらったり。それは今のこの話題に関係するんですね。自由。だからそこで自由、平等。それから民主主義。これ、まあ基本的にできたわけですね。だからフランス革命の意義は非常に大きいということが言えます。それからだいたい80年ぐらい経ったところで、福沢諭吉が人はみんな平等であると。人間は生まれながらにして、平等なんだということを本に書いてますね。ですからまあ、日本にはそれが、日本は実は最初から平等なんで、ちょっと別なんですけど、まあ一応、まあ福沢諭吉がそういうことをちゃんと本に書いたということですね。まあこれ福沢諭吉も、まあちょっと学校の教え方ちょっとおかしいんですけどね。福沢諭吉が初めです、文明っていうかですね、ヨーロッパ文明っていうのが文明だと思いましたね。これがやっぱり間違いの元でした。日本が不幸になる元を作りましたね。いい面もありましたけど、悪い面もありました。それで日本は非常に劣る国だというようなことをですね、文化人なんかを中心に言いましてね。まあ、日本の優れたところがなかった。その頃はまあ、ある意味では和魂洋才っていう言葉ですね。日本の魂と、それからヨーロッパの、まあ、技術。それを大切にしなきゃいけない。というふうにね、多くの思想家が言っておりましたけど、まあ、その通りですね。まあ、思想としては、それからずっと遡る、飛鳥時代とか、奈良時代とか、平安時代の日本の考え方というのは、非常に民主主義、哲学という点では、レベルが高かったですね。まあ、それが聖徳太子の和をもって尊しと出すとかね。紫式部の源氏物語というものに日本の文化が確然と高かったっていうことを示しておりますが、それをちょっと頭の片隅に置きながらフランス革命っていうのをまずは理解してもらいたいというふうに思います。で、そこで自由、平等、民主という考え方ができました。だけど、それから240年経ってフランス革命が目的にした人間をこう分けちゃいけないと。格差があっちゃいけないっていう格差は現在の方が広がってるんです。フランス革命が終わった後の方が格差が広がってるんですよ。何のためにフランス革命やったんでしょうか。それがこの本の第一章第一節の問いであります。